本日の聖句は使徒言行録26章19節から23節です。アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。そのためにユダヤ人たちは神殿の境内にいた私を捕らえて殺そうとしたのです。ところで私は神からの助けを今日までいただいて固く立ち、小さなものにも大きなものにも証しをしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていません。つまり私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。パウロは今、アグリッパ王の要請によってフェストス総督が開催した聴聞会場で自己弁証をしています。パウロに自己弁証はイエス様を証言することでした。イエス様がご自身を否定しながら教会を踏みつけたパウロをダマスカス途上でピンセットで取り出すように呼び出したのは、世の中の人たちを目覚めさせるご自身のヒペレテスとマルティスとみなしたためでした。パウロを通路として世の中の人たちを罪の許しを得るためだけではなく、ご自身を信じて聖なる教会の一員にならせるためでした。イエス様の召命に応えたパウロは、ユダヤ人たちはもちろん、異邦人たちにまで福音を伝えました。20節の証言のように、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをしなさいということでした。韓国語悔い改めよという意味のギリシャ語動詞メタノエオは、頭の中の考えや心的状態を意味するものではありません。それは必ず行動を伴う単語として、人生の道と方向を変えよという意味です。それでパウロは悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをしなさいと叫びました。パウロの弁証内容を借りて説明しますと、闇から光に、サタンの支配から神様に立ち返って、罪の許しを得て、イエス様を信じて聖なる教会の一員として生きていくようにということでした。しかしパウロが福音を伝える場所ごとで、ユダヤ人たちがパウロを殺そうとしました。先週の時間に申し上げましたように、パウロがユダヤ人と異邦人を同等な存在とみなしたからです。ユダヤ人たちは神様の選民である自分たちだけに保証された救いを、獣のような異邦人にも得られるというパウロの主張を容認できませんでした。さらに、自ら正しく聖なる神様の選民を自認するユダヤ人たちに、パウロが悔い改めて立ち返れと叫んだことは、あなた方の信仰と生き方は間違っているという意味でしたので、そのこともユダヤ人たちにとって到底容認できないことでした。しかし、パウロが伝えた福音は、ある日天から落ちてきたり、パウロが初めて言及した内容ではありませんでした。これまでパウロが証言した内容は、前の時間に確認しましたように、預言者とモーセが必ずそうなると話したことでした。今日私たちが旧約聖書と呼ぶ神様の御言葉が、2000年前には預言者とモーセと呼びもしたと申し上げました。律法書と預言書で成り立った神様の御言葉という意味でした。 パウロがあらゆる迫害と殺害の脅威の中でも一貫して証言した内容は、その旧約聖書が予言している内容でした。パウロはその内容を今日の本文、今日の本文23節でまた言及しました。つまり私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。人間を救うためにこの地に来られるメシアが、人間の罪を代わりに払ってお亡くなりになってからまたよみがえり、ユダヤ人と異邦人すべてに命の光を伝えてくださるだろうという内容でした。しかしパウロのこの証言をユダヤ人たちは一層容認することはできませんでした。統一王国だったイスラエルはソロモン王の死後に南王国と北王国に分裂してしまいました。分裂は弱体化と衰退を意味するものです。北王国は BC722 年アッシリア帝国によって、そして南王国は BC586 年バビロニア帝国によって滅亡してしまいました。それ以降イスラエルはペルシア帝国とギリシア帝国の支配を受け、本文の当時にはローマ帝国の植民地でした。国を失って数百年間も異民族の支配を相次いで受けたユダヤ人たちは、歳月の流れと正比例して彼らを救ってくれるメシアをさらに強く熱望しました。彼らが熱望したメシアは、言うまでもなく、ローマ帝国の圧政から自分たちを解放させてくれる政治的なメシアでした。例えば400年にわたったエジプトの奴隷暮らしでイスラエルの民を解放させたモーセのようなメシアを熱望しました。そのような観点で見ますと、ナズラエのイエスはどんな場合でもメシアではありえませんでした。ナザレのイエスはナザレ出身のイエスを意味します。当時ナザレは貧民村の代名詞でした。貧民村の出身のイエスの根拠地は、成人になるまで貧しい人たちが集まって住んでいる辺境のガリラヤでした。イエス様は一度も正規の教育も受けたことがありません。自分がメシアであっても、彼の下にはたった一人の軍人もいませんでした。自分自身が敵軍を撃退する武器も持ってはいませんでした。むしろ彼はローマ軍の兵士たちに恥ずかしめと鞭打ちを受け、凶悪犯のように貼り付けにされて死にました。その過程でただの一度の抵抗もできませんでした。ローマ帝国の圧政からイスラエルを救わねばならないメシアが、むしろローマ帝国の兵士によって貼り付けにされて死んだということは、ユダヤ人たちの常識では全く受け入れられないことでした。ただの一度も抵抗できずに、無力にも貼り付けにされて死んだナザレのイエス。そのイエスは決してメシアでありえませんでした。このようにユダヤ人たちの常識としてメシアは死ぬことはなかったので、彼らにはメシアの復活もやはり荒唐無稽な話であるしかありませんでした。当時ファリサイ派の人たちのように、 復活を信じたユダヤ人たちもいました。しかし彼らにさえもメシアの復活だけは受け入れられませんでした。彼らにとって神様がお送りになられたメシアは死ぬことのない不死鳥でなければなりませんでした。死なないのに、死ぬこともないメシアにどうやって復活があり得るでしょうか。それゆえにユダヤ人たちにとって無力にも貼り付けになられて死んだナザレのイエスが3日後にまた蘇られたメシアだと証言しているパウロは、必ず除去しなければならない公共の敵でした。メシアに対する偽りの邪説でメシアを冒涜し、民を惑わす詐欺に過ぎなかったからです。しかしユダヤ人たちの 99.9% がそう考えるとしても、それが圧倒的な世論ではありえますが、絶対的な真理ではありえません。神様は旧約時代の預言者イザヤを通じて、ご自身が送られるメシアについて次のようにすでに明らかにしました。イザヤ書53章2節から9節です。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。あったのに私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わされた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前にものを言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、とどめる者と共に葬られた。イザヤ預言者はイエス様がこの地に来られる700年前にローマ軍の兵士たちに捕まえられて恥ずかしめを受け、強盗と共に貼り付けられて死に、金持ちの有馬手のヨセフの墓に埋められるイエス様の最期をまるで目で見ているように正確に記述しました。なぜイエス様は苦しめられるメシアとしてこの地にいらっしゃらなければならなかったのでしょうか。イエス様の個人的な立場から見ても、政治的なメシアとして来られる方がもっと 良いのではないでしょうか。神様の能力を備えられたイエス様が政治的なメシアで来られたなら、ローマ帝国を追い出すことはとても優しいことではないでしょうか。ローマ帝国の圧政から同族を解放させて経済的な繁栄までもたらしたとすれば、どれほど英雄的で伝説的なメシアになるでしょうか。それにもかかわらず、なぜイエス様はその華麗な道を自ら放棄なされて、悲惨な苦難と死の道を選択なさったのでしょうか。政治的なメシアがいくら人間の肉体的な安寧と経済的な繁栄を保障することはできるとしても、それよりもっと重要な本質的な問題、言い換えますと罪と死の問題を解決することはできないからです。1945年8月15日、我が民族は36年にわたった日本帝国の植民統治から解放されました。しかし、この政治的な解放が罪と死からの解放まで含んでいるのではなかったのではないでしょうか。すでに申し上げました通り、人間は肉体的な安寧と繁栄だけ享受しさえすれば十分な肉の塊ではありません。神様が創造なされた人間は霊的な存在です。霊的な存在に必須的なことは罪と死からの解放です。まさにその解放を人間にお与えになるために、イエス様は必ず苦難を受けるメシアとしてこの地に来なければならなかったのです。ご自身が十字架の生贄となって、人間が受けるべき死の刑罰を代わりに受けるためでした。しかし、イエス様の死だけでは人間の罪の問題だけ解消されるだけで、人間の死の問題は相変わらず未解決状態で残っているほかありませんでした。神様は人間の罪の償いを代わりに支払うため、十字架の生贄としてお亡くなりになられたイエス様をただ死の中に放り出したままにはなさいませんでした。神様は死の中からイエス様を3日後によみがえらせることで、人間に永遠の生命の道まで開いてくださいました。誰でも悔い改めてメシアであるイエス様に向かって立ち返りさえすれば、罪と死の束縛から完全に解放されるようにしてくださったのでした。この事実を知っていた預言者ホセアも、やはりイエス様がこの世の中にいらっしゃる700年前にこのように預言しました。ホセア書6章1節2節です。さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。2日の後、主は我々を生かし、3日目に立ち上がらせてくださる。我々は見舞いに生きる。人間を引き裂き、癒し、打たれて包んでくださり、2日後に、言い換えますと3日目となる日にまたよみがえって起こし立たせるとは、一体主なる神様は弱い人間を相手としていたずらをする方だということでしょうか。決してそのような意味ではありません。ホセアのこの預言は、一時的には人間の罪の償いを 代わりに支払うため十字架の生贄にとして引き裂かれて三日目にまたよみがえるイエス様についての霊事です。その次には私たち自身への神様の正体の御言葉です。神様はメシアとして送られたイエス様に向かって誰であれ悔い改めて立ち返りさえすれば神様が罪で腐った幹部をえぐり出した後自らが抱いてくださり三日目にまたよみがえられたイエス・キリストの中で新しい被造物として新しく起こして立ててくださるという正体です。一言で言って誰でもメシアであるイエス様に向かって立ち返りさえすれば古い人は死んで三日目によみがえったイエス様の中で新しい生涯が始まるということです。パウルもやはりイエス様の証明に対してイエス様に向かって悔い改めて立ち返ったことでイエス様を否定しながら教会を踏みつけた彼の古い人サウロは死に三日目に再びよみがえられたイエス様の中で使徒パウロとして生まれ変わりました。そして一生涯旧約聖書が予言しているメシア人間の罪の償いを代わりに支払うため十字架の生贄として亡くなられ三日目に再びよみがえられたイエス様のヒペレテスとマルティスとして生きました。まさにその理由のため政治的なメシアを熱望したユダヤ人たちは執拗にパウロを排斥しながら殺そうとしました。しかしユダヤ人たちはパウロだけを排斥したのではありませんでした。彼らはパウロを排斥することでパウロが伝えるイエス・キリストを排斥しただけではなくそのイエス様をこの世の中のメシアとして送られた神様さえ排斥してしまいました。彼ら自身がイエス様に向かって悔い改めて立ち返ることで罪と死の罠から解放される生命と救いの機会を自ら永遠に蹴飛ばしてしまったわけでした。神様の選民を辞任しながらも実際には神様よりメシアは必ず政治的なメシアでなければならないとする自分自身たちの判断と世論をより信頼した結果でした。これ以上に愚かな人間はありませんでした。しかし私たちもやはりメシア私たちの肉体の安寧と経済的な繁栄を保障してくれる政治的なメシアとして誤解しているならばですからメシアであるイエス様とは事実上背を向けて生きているならば結果的にイエス様の中で罪と死の闇か罠から解放される生命の機会を自ら蹴飛ばしているならばクリスチャンを任じる私たち自身がつまり本文の中のユダヤ人であることを忘れてはいけません。まさにこれがイエス様の苦難を称える四旬節第一の主日を迎える私たちに今日の本文が与える教訓です。大統領の弾劾裁判について憲法裁判所の宣告が秒読みに入りながら弾劾を賛成する側と反対する側の対立が日ごとに激化してきています。聞くに耐えない暴言と革命や民乱をそそのかす無責任な扇動的な言葉が連日マスコミを通じてそのまま放送されています。この国家の危機の中でも政治家は国民統合を図るより相変わらず自分たちの政治的な 立地を守り抜くために離合集散を続けています。そして大統領への出馬を宣言した候補は、それぞれ自分だけが糸のようにもつれているこの国の難題を全て解決できるメシアであるように主張しています。この世では弾劾審判が認められようが、反対に棄却されようが、私たちは弾劾を通じて全てをそっくりそのまま失うだけであり、得るものは何もないでしょう。民主主義の特徴は多数決の原理です。けれども、多数の横暴から少数を保護するための制度的装置が法治主義です。法治主義が成し遂げられなければ、私たちの社会は多数あるいは力が強く声の大きい人々が専横をもっぱらとする無法政治になってしまいます。このような意味で、民主市民は特に政治指導者たちは必ず司法部の判決を尊重せねばなりません。今、弾劾に賛成する側と反対する側両方が、ろうそく集会と太極旗集会にどれほど多くの人員を動員するかによって、憲法裁判所の判決が違ってくるように勢いの誇示に没頭しています。それは法治主義が根幹をなす三権分離の均衡と調和を破り、5000万国民が一つになって生きている私たちの社会を無法で無秩序な社会にしようというのと同じです。憲法裁判所の宣告をわずか数日を前にした今は、両サイドともに勢いを誇示する時ではなく、この国の未来のためにいかなる宣告が下されようが、謙虚に受け入れる心の準備をする時です。米国の大統領選挙は、選挙人団による間接選出方式を採択しています。米国の各州で最も多く得票した候補が、その州の選挙人団の票を総取りする方式です。その結果、今回の45代大統領選挙で共和党のトランプ候補が民主党のヒラリー候補により有権者得票数は少ないながらも、より多くの選挙人団の得票により大統領に当選するような事例が米国の歴史上5回もありました。その中でも2000年に民主党のアル・ゴアと共和党のジョージ・ブッシュの間で繰り広げられた43代大統領選挙は、米国連邦大法院の判決により米国大統領が決定した選挙として有名です。当時いざこざが起きたフロリダ州を除く投票結果は、有権者得票でもアルゴアが候補が先行し、選挙人団の得票でも260票を得たゴアが246票を得たブッシュに先んじていました。けれども、2人の候補とも大統領選に必要な選挙人団270票を確保できない状態だったので、選挙人団の25票がかかったフロリダ州の開票結果によって大統領がの勝敗が決まることになっていました。しかし、フロリダ州の独特な選挙法とその法の適用と関連して、アルゴア側とジョージ・ブッシュ側の間に揉め事が起こり、ついには連邦大法院の介入にまで至りました。その結果、全国の有権者得票で遅れを取っていながらも、フロリダの選挙人団の票を総取りしたジョージ・ブッシュが大統領に当選しました。当時、フロリダ州知事はジョージ・ブッシュ候補の弟のジェフ・ブッシュで、共和党員だったフロリダ州政府の長官ハリスは、開票と関連したいざこざの間中、一方的にジョージ・ブッシュ候補の側に立ちました。アルゴアの立場で見ますと、 大法院の判決に承服できかねる状況でした。けれども彼は民主社会の政治指導者らしく、結果に潔く従いました。彼の敗北演説の中の一部をお読みいたします。ある有名なロースクールの図書館には次のような座右の銘が刻まれています。人の支配ではなく、神と法の支配のもとに。これは米国が追求する自由の支配原理であると同時に、私たちの民主主義的な自由の源泉でもあります。私はこれを今回の選挙をめぐるいざこざの指針と考えようと苦労しました。それがこの5週間、この全ての複雑な諸問題に対する心理過程を経ることにおいて我が国の指針になったようにです。今、連邦大法院の判決が下されました。私個人的にはこの判決に強く反対しますが、しかし再論の余地なく、私はこの判決を受け入れます。私は来週月曜日に選挙人団が批准する最終結果も同じく受け入れます。そして私たちの民主主義の伸長と国民の団結のために、今夜私はその全ての結果に対する承服を宣言します。今回の選挙は本当に特異なものでした。けれども遅まきながらも縫い合わされた葛藤が、予想だにできなかった神様の摂理のもと、私たち皆のためにの新しい共同基盤を造成してくれることでしょう。私たちが同じ歴史と同じ運命を共に背負わされた一国民であることを再び思い起こさせてくれるだろうからです。歴史的に大衆の意思に挑戦し、熱く論博し、熾烈に戦った数多くの揉め事の例がずっとありました。結論に至るまでの数週間には論争が続けられましたが、一旦結論が下されたならば、勝者であれ敗者であれ、和解の精神でこの結果に潔く受け入れてきました。私たちもやはりそのようにしましょう。私の友人の皆様、誰にも言ったことがありますように、今や私が退くべき時間です。アルゴア自身は同意できませんでしたが、彼は連邦大法院の判決を神様の摂理として受け入れ、民主主義の伸長と国民の団結のために潔く受け入れました。米国が現在直面している様々な問題にもかかわらず、変わることなく偉大な国だとするならば、米国には未だにこのような偉大な政治指導者たちがいるからです。法治が否定される場所では民主社会も正義のある社会も成り立ちません。憲法裁判所が弾劾裁判に対する宣告をどのように下すとしても、自分の政治的な立場のために不服を煽り立てる政治家がいるとしたら、与党野党にかかわらず、私たち皆が力を合わせて投票を通じて、そのような非民主的で無責任な政治家を永久に締め出さねばならないでしょう。私たちの教会にも弾劾に賛成し、ろうそく集会に熱心な方々もいますし、弾劾に反対しながら大局旗集会の先頭に立つ方々もいます。しかし、この方々が教会でお互い相手に向かって顔を赤くする出来事がただの一度もなかったという事実に、どれほど感謝しているか分かりません。考えと立場は違えども、皆共に国を愛しているという相手の誠の心をお互い信じてあげているからでしょう。今私たちは皆が憲法裁判所の向こうで、今この瞬間にもこの国の歴史を緻密に主観していらっしゃる神様を仰ぎ見ましょう。そして私たち各自が同意できない結果が出たとしても、アルゴアのように神様の摂理として受け入れ、謙虚に承服しながら、むしろこの国を こんな状況にするのに共犯だった私たち自身を悔い改めましょう。十字架に私たちの古い人を釘打ち、神様の御言葉で私たち自身を断崖しましょう。イエス様の中で罪と死の束縛から解放された神聖なクリスチャンになりましょう。その時、神様が私たちを通じてこの国の幹部をえぐり出して自ら抱いてくださり、3日後に再び巡られよみがえられたイエス様の中で、この国を新しい大韓民国に蘇生させてくれるでしょう。お祈りいたしましょう。イエス様が私たちの体の安寧と経済的な繁栄のための政治的なメシアとして来られたなら、私たちはもう少しいいものを着て、もう少しいいものを食べる肉の塊として生き、永遠に滅亡してしまったことでしょう。けれども、イエス様が私たちを永遠に救ってくださるために、苦難を受けるメシアとして来てくださったことに感謝します。自ら十字架の生贄となられ、私たちが受けるべき死の刑罰を代わりに受けてくださり感謝します。すべてを飲み込む死の支配を打ち破り、3日後に再び蘇られたことに感謝します。私たち一人一人に名前をすべて記憶なされ、私たち各自を呼んでくださったことにも感謝します。私たち皆、四旬節の第一手術を迎えて、使徒パウロのようにイエス様の召命に応じて、イエス様に向かって悔い改め、確実に立ち返らせたまえ。イエス様の中で罪と死の束縛から解放されたクリスチャンとして生きていかせてください。私たちがイエス様の十字架で私たちの古い人を弾劾しなければ、3日後に再び蘇られたイエス様の中で新しい人生も不可能であることを忘れることがありませんように。大統領の弾劾審判の宣告が秒読みに入りました。8名の憲法裁判官を、この時点の裁判官として立てられたお方が神様であられ、彼らを通して神様の御心が成就されますように。これまで弾劾に賛成してこようが、また反対してこようが、私たち国民皆が憲法裁判所の宣告に謙虚に承服できますように。そうして現在私たちの社会の混乱が、3日後に再び蘇られたイエス様の中で新しい大韓民国を生むための生命の陣痛として消化されますように。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。